京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
リンクリンク京都の
ハートフルステーション、
皆様おはようございます。
おはようございます、
障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都の藤田明久と
アートセラピストの金崎ひろみです。はい、リンクリンク京都はアート表現を通して心と体が健やかに成長し育まれる環境づくりのお手伝いをしています。はい、今日藤田さん、はい、今日というか、まあ、最近何か変わったこととか嬉しかったこととか何かありますか？
そうですね、まあ、最近一気にねちょっと秋めいてきて肌寒いぐらいなんですけれども、
はい、
先日仕事で鳥取県の方へ行きまして、
はい、
やっぱりこう車で、ずっと走ってたんですけれども、その季節の移り変わりというのを非常に感じましてですね、国道沿いを走ってるとこう、農家さんの産地直売ということで20世紀梨とかをですね、うん、売ってらしてですね、やっぱりこの四季折々の食べ物というか、この旬の食べ物というのはこう感じることができる日本っていい国だなというふうに非常に感じたんですけれども、やっぱりその食に通じてというところで、我々非常に大切な部分かなというふうのその光景を見て思いましたね。
はい、まあ、今日はそしたら、まあ、高齢者の健康食栄養についてのお話をしようかなと思ってるんですけども、
はい、
はい、食生活はですね、はい、まあ、健康を維持するんですけども、まあ、増進するために大変重要なものだと思うんですね。
そうですね、
はいはい、だからまあ栄養のバランスを考えて、食生活で認知予防をしましょうということで今日はちょっとお話ししたいなと思います。
その普段の食生活で認知予防ができるということ
ですか？そうです。はい。
それ非常に興味ありますね。
そうですね。はい。はい、では藤田さん、老化とは何だと思いますか？
まあ、どうでしょう。一般的にこう全体的に体の機能とかが衰えてくるっていうふうに、まあ、前回の放送でもお話ししましたけど、そういうイメージかなというふうな感じですね。
うん、は
い、
そうですね。まあ、それと細胞のね、弾力の低下。
ああ。これはもう適便に感じますよね。
そうですよね。はい、まあ、年を追うごとにというか年々感じることかなと思うんですけども、はい、はい、まあ、基本に忠実でバランスの取れた適正なエネルギー量の摂取が必要ということなんですね。
ははそれは老化に応じてバランスの取れた適正エネルギー量の摂取が必要ということですね。
そうです。はい、もちろんまあそれで細胞っていうのもね、はい、いろいろというかまあ作られていきますので、
はい、
まあ、そこら辺のことでも弾力の低下でをこう食い止めるっていうのかな、
はい、
そういうふうなことにも役立つのかなと思います。
なるほど。
それとまあ認知症予防と骨折予防ですね。
はい、これは重要なところですよね。骨折してしまいますとやっぱり歩くことが困難になったりとか、
そうですね、
二次的にちょっと問題が出てきたりしますよね。
まあ、骨折で、まあ、寝たきりになってしまったとか、それで認知症がこう進んでしまったっていうこともよく聞きますのでね、はい、まあ、だから健やかな暮らしっていうのが大事かなっていうふうに思うんですけども、
はい、
まあ、それとですね、自炊することの意味っていうのをちょっとそれも考えていきたいなと思うんですけども、
はい、
まあ、自炊することの意味っていうことで、
はい、
自炊をすると両手両足とか頭脳頭使いますよね。
はあはあ、結構やっぱり献立を考えたり栄養バランスを考えたこう食材を選んだりということで頭は当然ねよく使うでしょうし、はい、
うん、
台所に立つということで作業自体も手や足を使っ て、ね、
そうです、
は
いはい、でまあそうやって運動するっていうことは末梢の血液循環を良くするっていうことにつながりますので、
はい、
ぜひやっぱり億劫がらずにですね、高齢の方にもその、まあ、ご家族の方もおじいちゃんやしおばあちゃんやしって何もさせないっていうのではなくって、
はい、
なるべくお手伝いしてもらうなりなんなりっていうふうなことで工夫して、はい、動いていただくっていうことが大事なんじゃないかなと思います。
はい、まあ、自炊ってなかなかこうね面倒でとっつきにくい部分が、まあ、あるかと思うんですけど、そこをちょっと頑張っていただくということですね。
そうですね。はい、まあ、それとあと料理の工夫ですね。
はい、
まあ、料理の工夫次第でいろんな効果っていうのも出てきますので、
はい、
それも大事かなっていうことと、
ほうほう、それは具体的にどういうことがありますか？
そうですね。まあ、こうなんていうかな、1日1個のリンゴは 医者を遠ざけるということわざがあるんですけども、
すごい言葉ですね、はい、
はい、なんかそんな私はもう聞いたことなかったんですけども、
はい、
っていうことで、
はい、
まあそのまあ、一日リンゴに剥く行為であるとか、食べる行為ですよね、
はいはい、
そういうふうなことが、まあ、お医者さんを遠ざけるぐらい、いろいろな効果がありますということなんです
けども、先ほどお話しした言葉をなんかこう集約するとこの言葉になってくるといった感じですね。
そうですね、はいはい、それとですね、まあ、これ皆さんご存知のことだと思うんですけども、
はい、
栄養素の話なんですけどもね、
はい、
5大栄養素っていうのを皆さんご存知だと思うんですけども、
よくこれは学校で習いましたよね。
そうですね、
はい、
糖質、脂質、
はい、
タンパク質、
はい、
無機質、
はい、
ビタミンなんですけども、
はい
はい、まあ、その中でミネラルとビタミンっていうのが重要なので、そのことについて話したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、ミネラルとビタミン、無機質ですね、
はい、
というのは体内の機能調整をします、
ははは、
重要な役割をしますので、
はい、
まあ、それが摂取不足になるといろいろなことが出てきますのでね、
はい、
ミネラルが欠乏するとどうなるかということなんですけども、
はい、
骨粗鬆症とか、
はい、
歯が弱る、
はい、
貧血、免疫低下、
あ、先ほど、ね、骨折とかいうお話も出てましたけれども、
はい、
やっぱりこの辺はきっちり、これは多分お年寄りじゃなくてどの年代のこと方にもね、体作りという面では言えることかと思いますが、
はい、
特にやっぱお年寄りの方はこの辺を重要視する必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、であとはビタミンが欠乏するとどうなるかっていうことなんですけども、はい、夜毛症、はい
はい、
とか皮膚乾燥で、同じように免疫力低下、
これはでもやっぱ病気になっても治りにくいとか、うん、そういうことですよね。
そうですね、はい、まあ、口内炎とか舌炎とかにもなりますよね、
はい、なるほど、はい、
うん、で、ちょっと戻りますけども、ミネラルにはどんな食品があるかということなんですけども、
はい、
牛乳とか乳製品、
はい、
小魚、大豆、
はい、
緑黄色野菜、
はい、
海藻、まあ、果物とか肝とか甲殻類っていうのが挙げられます。
あ、なるほど、はい
はい、でビタミンなんですけども、まあ、これは皆さんご存知だと思うんですけども、
はい、
うなぎとか、
はい、
卵黄、
はい、
キノコ、まあ、豚とか魚卵ですね、
はい、
で肝とか血合い、緑黄色野菜というのも含まれますね。
はい、
はい、藤田さん、緑黄色野菜ってどんなものがあるか分かります
か？緑黄色野菜ですか、
はい、
色のついた野菜ですよね。
そうですね、
人参、
はい、
かぼちゃ、
はい、
トマト、
はい、
ぐらいで勘弁していただけるでしょうか。
そうですね、
はい、
あとはほうれん草とか、
ね、あ、ほうれん草もなんですね、
うん、ピーマンもありますよね、
はい、
まあ、そんな感じのものがあるんですけども、
はい、
ここでですね、緑黄色野菜のね、絵を描いていただきたいなと思うんですけども、
はい
はい、
僕がですか？
そうなんですよ、
緑黄色野菜の絵ですか、
はい、ほうれん草の絵描いてみてください。
ほうれん草はなんですかね、
まあ、ちょっと書いておいてもらいましょうかね、
はい、
でまあ、
ですね、
はい、こういうふうに野菜を書いていただいて、まあ、私たちが訪問するときにお野菜の絵を書いていただいて、まあ、緑黄色野菜はこんなものがあるんですよということをキッチンとかに貼っていただくんですね。おいおい、藤田さん、
いやいや、書くのに一生懸命やってますよ。真剣に今書いてます
んでね。書いてるんですか、
はい、
まあまあ、そういうふうな緑黄色野菜であるとか単色野菜とかね、そういういろんな食材について絵を描いていただくと、
はい、
その食材も、覚えることができますし、
はい、
絵を描くことでいろいろ前回記憶力の話しましたけども、
はい、
覚えることもできますので。
なるほど、
はい、
書きながら喋るの難しいですね。
もう戻ってきてもらえますかね。
はい、やっぱりその辺でこう食べ物に対して興味を持つということと、そこに絵を描いたりとか楽しさを加えて、
はい、
楽しみながらという部分も非常に重要なところではないかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
であとですね、高血圧の人でもね、
はい、
塩分を気にする必要がないっていうふうに言われてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ気にする必要がないって言っても、
はい、
まあ、できたらその高血圧の人は、1日に6グラムから10グラムの塩分にしていただいた方がいいんですけども、
はい、
まあまあ、その食塩をとっててもですね、
はい、
それの2倍のカリウムっていうのを摂取していれば特に問題はないということです。
あ、そうなんですか、
はい、
もう一般的にやっぱりこう塩分は取りすぎるとダメですよみたいなことを言われてますけども、
はい、でもそのカリウムっていうのをね、取っていただくとそこまで神経質にならなくてもいいということなんですね。
あ、なるほど、そうですか、
はい、カリウムを含む食品というのはリンゴとかバナナ、ほうれん草、
はい、
そら豆っていうのがあります。
はい、
でまたマグネシウムっていうのも大事なんですけども、
はい、
マグネシウムっていうのも縮んだ血管を緩めて 高血圧とか不整脈を、予防します。
はい、
はい、
はい、はい、このあたりも成分が一体どの食品に含まれているかっていうのはこれはちょっとやっぱりいろいろ調べてバランスよく取る必要はあるかもしれません ね。
まあ、パパッと言うとマグネシウムは日本そばとかココア、抹茶、シラス、海藻にも含まれています。あ、
海藻類とかよくやっぱり出てきますね。
そうですね、はい、だからやっぱり海藻をたくさん食べるのがいいということですよね。
なるほど、はい。あと、まあ、カレーと調理の工夫ですね。カレーというのはその都市を加えるということですけれども、はい、その辺のことをちょっとお話しいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、調理の工夫としましては、はい、赤、緑、黒、白、黄の、まあ、いろいろな色のついた食品ありますよね、はい、それをバランスよく色彩豊かに取っていただくっていうのが大事かなと思います。
なるほど、やっぱり見た目にも楽しいですし、それが結果的に、はい、栄養素のバランスも整えるということですね。
はい、それとですね、はい、またことわざなんですけども、はい、料理は人を聡明にする。
またなんかこう大層なことわざが出てきましたけれども
大層ですけどもね、はい、まあやっぱり料理をすることにより認知症予防になるって言われてますので、はい、そういうふうな意味においても人を聡明にするっていうふうに言うんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
やはりこう食べることっていうのはね、直接的にやっぱり人間の生活にも関わってきますので、はい、そういった意味で、料理っていうのはなかなか料理は人を聡明する、ちょっと忘れられないようなことわざをですね、
はい、はい、そうですね。でまた高齢者の方にのね、はい、まあちょっと気をつけるっていうか、まあ、これしていただきたいなって思うことがあるんですけども、はい、よく噛んで食べる、
はい、
で一人でできるだけ一人で食べない。
ああ、これ大事でしょうね。やっぱりみんなで食べた方が美味しいというのもありますし、特に男性はね一人で食べがちですから。
そうです
ね。は
い。で一品でもいいから食べたいものを食べる。
なるほど。
はい、そういうのこともすごい大事ですよね。
はい。
でそういうようなことによってね、脳機能が劇的に高まるんですよね。で表情が生き生きしてきます。
やっぱりこう食べることって重要ですよね。
うん、そうですね。はい。はい、まあまあそんなことなんですけども、はい、栄養について何か藤田さん今日も新たに知らはったことってありますか？
そうですね、やっぱりバランスよくっていうのはこれ常にやっぱりね、心がけないといけないことだと思うんですけど、
はい、
まあ、改めてその食品の何が含まれてるかっていうのをもう一遍ね、調べ直して、考えるという必要があるなっていうのと、
うん、
料理は人を聡明にするはちょっとこれは心に残りましたね
そうですか、藤田さん的に、
はい、はい、これはもうかなりヒットですね、僕にとってはね。
そうなんですか、はい、いや私そこまでやと思わへんかったんですけど、なかなかあれですね、
はい、もう聡明になりたいと思います。
なってください
見ました、
はい、
今日はですね、高齢者の健康食栄養についてのお話をしました。高齢者の方だけでなくですね、体を健康に保つための栄養についてのお話というのは若い方にも共通する話題と思いますので、参考になったんではないでしょうか。ご質問です、ね、メッセージ等ありましたらぜひですね、我々の方にお問い合わせいただきたいと思います、
はい、
ではお問い合わせ先の方、金崎さんお願いします。
はい、お問い合わせはlink.kyoto@gmail.com です。 link.kyoto@gmail.com です。リンクは L から始まります、
はい、
次回の放送は、10月19日火曜日午前8時から8時15分テーマは認知高齢者の心理セラピー家族の声と多角的視野ということについてお話ししたいと思います。
はい、では今日はこの辺で、パーソナリティは藤田明久と
アートセラピストの金崎ひろみでした。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。
はい、さよなら。
さよなら、ありがとうございました。
はい。